水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、シンプルにですね、アンソニー・ロビンスさんのですね、人生を変える言葉を選べっていう、いい言葉がやっぱりいい人生を作っていくので、人生を変える言葉を選べっていうことでね。で、これ僕がちょっとね感動した最近エピソードがあって、世界一ふざけた夢の叶え方という本の中でね、僕の本なんですが、セカフザ仲間の3人でね、書いた本で、僕の友人の柳田敦さんも著者の一人なんだけど、この中で柳田さんの家の、お子さんの教育方針、方針っていうのかな、教育で大切にしてることが書かれていて、で子供、その幼稚園ぐらいの時かな、子供がまだちっちゃい時に、柳田くんがね、子供たちに言葉はって聞くんだよね。そうすると子供たちは大事って答えて、夢はって聞くと、叶うって答えて、で比べるのはって聞く、で比べるのはって聞くと、昨日の自分って答えるね。これも柳田家の合言葉で、ふっとした時に子供に、幼稚園の子供にね、言葉は大事、夢は叶う、比べるのは昨日の自分っていうのをね、書かせてもらったんですね。柳田家はこうやって子供、大事だって思うこと3つを、こうやって合言葉にして、子供の教育をしてると、いうことを本の中で書いたんだよね。
4歳の男の子ってあの時ぐらいでしたっけ、
何歳？
4歳？
4歳だったのかな。
なんかそう言って翡翠さんが言われてたなと思って、それぐらい可愛いですね。そのたどたどしく言ってるだろう。
で、これを読んでくれたですね、阪神タイガースの矢野監督がですね、これをなんと、阪神タイガースで、ちらっとやってくれているっていうことをね、教えてくれて、すごい嬉しくてね、練習中にね、選手たちに監督がね、言葉はって聞くと、選手が大事って答えてくれて、夢はって聞くと、叶うって答えてくれて、比べるのはって聞くと、昨日の自分ってね、
4歳の子と同じ同じ合言葉そのまま、
もうね、それをね、これね、うちのチームでもちょっとやってるんですよってね、もちろん全員にやってるわけじゃないと思うんだけど、何人かにね、やってくださったみたいで、もうすごい嬉しかったですね。
いいですよね。もうなんか反射的に出るわけですもんね。
そう
刷り込まれる言葉は素晴らしいですよね。
でもこれこそまさにね、アンソニーが言う、言葉を大事にして、人生を変える言葉を選んでいく。で、言葉を、いい言葉を使うと、いい空気が生まれてきて、いい空気が生まれると、奇跡が起きる空気に、奇跡が起きる場に変わっていくんだよね。で、その矢野監督もね、とてもその言葉を大事にしてらっしゃるんで、 そのまず優勝したいとかも言わずに、うん、優勝しますって宣言したりね、
おうおう、
もう言い切るとかね、あとはそのこの中でね、ピンチはチャンスっていうのもあるわけですね、
うんうん、
言葉は大事、夢は叶う、はい、比べるのは昨日の自分、ピンチはチャンスっていうのもあるわけですね。で、ある時ね、横浜戦でノーアウト満塁の大ピンチで、まあ、矢野監督もそのわこれはやばいぞって、打たれたらここはやばいぞと思ってドキドキしてる時に、ベンチからね、北条選手がね、チャンスって大きい声で言ってくれたそうなんですね。
うん、
でうわほんまそうやったって、普段言ってるのに忘れてたってね。やっぱりあの監督もその当然ピンチの時は、うん、ハラハラする時も当然あるわけだけど、やっぱり常日頃から言葉を大事にしてると、自分が忘れた時でも選手がねチャンスって言ってくれて、やっぱりそこで空気がガラッと変わったそうなんですよね、
うん、
で結果ですね、なんとノーアウト満塁を抑えることができてですね、でコーチもですね、もう監督コーチ陣が深刻になってるのにね、選手がチャンスと声を上げてくれる、このチームで、
うん、
俺は絶対に優勝したいっていうね、そのコーチが出てきたり、すごくねやっぱり言葉を大事にすることからチームって一つになっていくんだなっていうのを、で心を変えることはできないけど、なかなかねイライラするときはイライラしちゃうし、ムッとするときはムッとしちゃうけど、発する言葉を変えることってできるんだよね。だから心を変えることはできないけど、言葉を変えることっていうのはできるので、
うん、
まさにですね、今日は人生を変える言葉を選べ、
うん、
こういうね名言で、アンソニーの名言をね、
はい、
お届けさせてもらいました。
はい、翡翠さんはまさにそれの先導をしてらっしゃる方ですよね。みんなにこういうものの見方があって、こういう言葉をって言われてる方だと思っておりますが、 どうですか。
いや、そうですか。
それこそあまりなんか、まあなんていうの、こう後ろ向きな言葉は使わないんじゃないんですかね。
まあそうですね、まああんまり言うは確かに使わないでしょうね。
燃え尽きたとかよく言われてますけどね。なんか疲れがピークに達した時は、
清官先生の人生を変えるゲームっていうのがあって、
はい、
ありがとう、心を込めなくてもいいから、
うんうん、
2万5000回、心を込めなくてもいいから2万5000回言っていくうちに、
うん、
ありがとうっていう言霊の力で、
うん、
心を込めてないのに心がこもってきちゃうっていうね、
うん、
本当に心のこもったありがとうが、うん、最後内側から湧き上がってくるっていうね、うん、で涙が止まらなくなるっていうふうにおっしゃっていて、
うん、
やってみたんだけど、ただこのゲームにはとてもとても厳しいルールがあって、そのゲームをやってる期間中、不平不満愚痴泣き言を声に出して一言でも言ってしまったらチーンってなって、カウントがゼロになる、またゼロからやり直しっていうね、ルールがあって、やってみたんだよね。でその時に一番分かったのが、俺はこんなに愚痴を言ってたのかっていうのを、2004年かな、このゲームを僕はやったのね、
うん、
でこのゲームをやった時にもう何回もチンチンチンってなってね、
あれって
こんなに愚痴言うのかっていうのが、
うん、
実は気づけたことが、このゲームやって何が良かったかって言ったら、 不平不満口を無意識で言っているっていうことに、
うん、
すごく無意識が言語化された、あの無意識が意識化されたのね、
うんうんうん、
無意識にしてるうちにって人は直せないんだけど、
うん、
無意識が意識に上がったら言葉って直せるんだよね。だからね、僕はプラスの言葉を言っているっていうよりもね、ネガティブな言葉を言っていないくなったんだよね、それゲームやってからね。そのね、いかにネガティブな言葉を言っていたかっていうことに気づけたので、それをやめていくうちにやっぱりすごくね人生が変わって、で清官先生はね、心からのありがとうの言葉が出た時に、心からありがとうと言いたくなる現象が起きるっていうことをおっしゃっていてね、で大概半年以内ぐらいに起きるとおっしゃっていて、で僕はその2万5000回ゲームを、まあ、何回も失敗しながらやったんだけど、最終的に心からの涙が止まらないありがとうが言えたんだよね、本当に生きてることが何もない普通の毎日が本当にありがたいことだっていうのが2004年に湧き上がってね、でそれやったのがね、そのお正月だったんだけど、とにかくね、普通の日はね、会社に行ってる時はね、みんなにも会ったりするから、もうチンチンチンの連続でダメだったんだよね。で、お正月、その年のお正月忘れもしないんだけど、僕、お正月から熱が出ちゃって、かみさんがあんたお正月から熱出て本当使えないわねって言って実家に帰っちゃったんだよね。
看病するわけではなく置いてかれてる。
置いてかれて、でも逆にそれが良くて、一人になっちゃったからやることないし、で家にね、その家族がいたら家でありがとうありがとうなんて言ってたらね、もう出入り禁止になっちゃうから。
家なのに、家なのに出入り禁止。
だから逆に一人になったことで、家でありがとうって言うから誰もいないから不平不満口泣き言をすっごい言わないで、2万5千回まで言えるチャンスだね。途中一回ねテレビ見て、あの愚痴言っちゃったって、またゼロ8千回ぐらいでゼロになっちゃったんだけど、メール開いてね、メールになんか文句言ってたんだよね。
一人なのに。
そう、2004年時点では僕も非常に愚痴っぽかったんですが、そのただこのゲームをやってね、本当に愚痴が減って、何より2万回超えた時点で、もう涙が止まらなくなったんだよね。感謝があふれちゃって、
緊張感も高まるじゃないですか。いよいよ2万越して、
もう2万回越すとね、緊張感高まらない。もう感謝しかあふれてこないから。
うんうん、
もう涙ながらにもうありがとうございます、ありがとうございますみたいになってってね、
ひたすら言い続けてカウントしてるわけですね。
で、そしてね、心からのありがとうという言葉が出た時に、心からありがとうと言いたくなる現象が、まあ、大概6ヶ月以内ぐらいに来るって言ってね、何が来るのかなと思ってたら、人生で一番心からありがとうって言いたくなる現象が起きてね、なんとちょうど6ヶ月後の6月6日の結婚記念日、
私の
結婚記念日にですね、
はいはい、
なんと応募してたディスカバーさんに応募していた原稿がですね、メッセージブック大賞特別賞を受賞してですね、本になりますよという連絡をいただいた日が6月6日で、本当に心からありがとう、来たっていうね、清官先生ありがとうっていう、本当でしたっていう。
すごい。その時にすぐ気づきました。その言い切ったのが半年前なわけじゃないですか。お正月中に達成して、で6月に来た時にこれだっていうのは、
分かりましたね。なんか、なんか特に来ないなと思ってたから
一応5月になり、まだ来ないなと思ったら、本当にちゃんと6
月、来ないなってね、まあ、別にそんな不平不満っぽくないんだけど、 なんかな何かなみたいなのは思ってたんだよね。はあって思いましたね。
おーすごい。その話をね、やっぱ知ってる人たちは、現実に起こした翡翠さんの話がどれだけ心の支えになるか、あのやっぱり変わった男として、あの現実を変えた男っていうか、それすごいことですよね。だって、ね、今に至るですもんね、この日、うん、この日から今に至るベストセラー作家。
そうだね、夏休みみんなね、その良い子のみんなお家にいるあのしかないような状況な時はですね、うん、もうこのありがとう2万5000回ゲームをね、
うん、
あのやってみる、まあ、声に出してありがとうっていうのを言うんだけどね、別に心込めなくてもいいんだけど、
うん、
もうで不平不満泣き愚痴泣き事は心で思うのは OK、 全部 OK、うん、ただ声に出したらアウト、
ね、でもちゃんと真面目にやったんですね、あっっていうぐらい、そのメール見て
もう暑いなっていうのもダメなんだ、アウトなんですよ。天気に対しての文句なんですよ。
不満だから。
うん。あの
感想じゃない。
暑いなっていう時は、うん、なんか28度っぽいなっていうのは不満じゃないですね。事実です。事実なんで。
暑いな。
暑いなっていうのはもう文句です。
文句ですかね。
うわーなんか30度っぽいなーっていうのは事実なんで
言うんだったら、あー今日は35度言ってんじゃないとか、
このゲームの何がいいかっていうと、無意識で言ってる愚痴が意識化されると愚痴がとっても減るんだよね。
これは貴重な体験談ですよね。やっぱやった人には言える。
なんかちょっとしたゲームにすごい深い心理が入ってるっていう、やってみて分かりましたね、これは。
うん、ねえ。で、ほんと全てがそれ以来今に至るですもんね。そんなに言わなくなったとか、
いい
本も60冊に至るまで伸びてきてるっていう。
まあ、もうでも今もうね、不満言ってもその裏技も見つけたんだよね。
なんですか、これ聞いたっていいんですか、裏技。
いやー、ほんともう。なんとかしてほしい、いい意味でっていう範囲で、ね、最後にいい意味でって加えたら、その不平不満じゃないんでセーフってなりますね。セーフってね。
それだ、あのどの審判の方が、自分
の審判です、セーフってなりますから、もう不平不満が愚痴泣きをって言った時に、いやほんと勘弁してほしい、あの人いい意味でねって言えばね、セーフってなりますから。
今の例えば言ったとしても自分で笑っちゃいますよね、その時点で。なんか空気は変わってる。
基本はね、その不満ってエネルギーの重さなんですよね。
あ、
エネルギーの重さを軽くしとけばね、うん、その不満の害ってないんですよね、
うん、
笑い話にして、お笑いの人みたいにね、うん、なんかその困ったことを全部ネタにして笑いに変えていくと、
うん、
あれは不満の、ネガティブな要因、エネルギーを全部、うん、軽い明るいエネルギーに変えてってるんでね、
うん
うん、だから不満も笑いに変えたり軽くしちゃうと、いいですよね。もしくはもうこういうパターンもありますよね。本当あいつふざけてるって言いたくなるよって言えばいいですよね。言ってないセーフってなりますから、言ってないセーフ、本当あいついい加減にしてほしいって言いたくなるなって言えばね、いや言ってないぜってなりますから。
あの一回は言ってますけど、その後につながる言葉で
うんって言いたくなるよっていうことですからね。まあ、この2つのルール、この2つをね、裏技としてね、活用いただければすぐいけると思いますから、
ね。ひさんが何回もチャレンジしたことを考えると、ちょっとあのおまけバージョンで、でも自分でセーフって言ったとこがきっと笑ってるからいいんだろうなっていう。わー、そうですよね。今本当に不平不満とか人に対する文句が増えつつある状況はまだまだあるから、今みたいな問いたくなるよとかいい意味でを足す練習するのもいいかもしれませんね。言うだけ言った上で。
ですね。
ねえ。
今日はね。
ゆうさんの大事なメッセージをもらいました。
はい。いい言葉がね、いい人生を作っていくんで、 今日の名言は、うん、アンソニー・ロビンズさんのね、うん、人生を変える言葉を選べっていうね、でした。
ありがとうございます。
出ます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。どんな時